ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日はまたスペシャルなお客様をお招きいただきました。
そうなんです。もうずっとねスペシャルゲストに来ていただいておりますが、ね、このバーチューズプロジェクトの理事をされている方に、
理事長ですよ、
理事長ですね、日本のね、
はい、
はい、来ていただきました、
ね、
そして
いつも私たちが紹介しているけれども、やっぱり理事長のね言葉で今日は何かにたくさん気づいていきたいなと思いますし、
そうですね、
さらにあのこのバーチューズプロジェクト国内での一期生で、うん、柳原さんというね、
はい、
実は三味線を弾いたりいろいろ芸達者な、
そうですよね、
方も来てくださってますから。
そうです ね、はい、じゃあご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、バーチューズプロジェクトの日本の理事長をされています市川美希子先生です。
はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
TVPJ、
はい、
バーチューズプロジェクトジャパンの理事長をしております市川美希子と申します、はい、あの日本の理事長というよりも、うん、あの NPO 法人のですね、
う
ん、TVPJ、
は
い、バーチューズプロジェクトジャパンという組織でございますので、
はい
はいはい、よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして柳原達弘さんにもお越しいただきました。
はい、皆様こんにちは、柳原でございます。あの私も今あのお話がありましたバーチューズプロジェクトジャパンのメンバーとして、うん、あの一緒に活動させていただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃ あのバーチューズ私たちね勉強し始めて本当にこの力がある言葉があって、うん、まあ、これによってすごく心をこうセンタリングすることができたり、いい面に目を向けるという癖がだんだんついてきたと思うんですけれども、うん、そのバーチューズプロジェクトを教えてくださっている市川先生から、そのバーチューズプロジェクトって何ですかっていう、まあ、大きなところからのお話をちょっと伺いますか。
はい、そうですね、はい、ではあのバーチューズプロジェクトっていうとですね、皆さん、うん、バーチャルっていうふうによく間違われる方がいらっしゃるのですが、うん、バーチューっていうのはあまりね、うん、あのお気になったご経験ないかもしれませんね。
そうですね、あまり耳なじみはないですね。
こちらはですね、実はあのカナダご出身のですねリンダ・カベリン・ポポフさんと、うんうん、
はい、
あとあのお連れ合いのダン・ポポフさん、
はい、
このお二人、そしてリンダさんの弟であられる
ジョン・カベリン、
ジョン・カベリンさんですね、うん、ありがとうございます、リュウさん、ジョン・カベリンさん、この3人で、うん、あの考案されたプロジェクト、
はい、
あ教育プログラムなんですね、
はい
はい、それでそのバーチューっていうものをあのどのように表現するかという部分でですね、うん、とても皆さんあの吟味されたようですけれども、特に日本に来てからではですね、その言葉をどういうふうに、
はい、
あのみんなに伝えてたらいいかということで、あの翻訳をされた大内宏先生も相当あの心を砕かれたようです、
はい、
バーチューを価値にするか、うん、それとも徳とするかというところですね。
なるほど、そうだったんですね、
はい、バーチューという言葉が生まれる前にそのバリューにするかバーチューにするかですね、まずそこからのスタートだったわけなんですけれども、
そうだったんですか、
はい、あのバリューとしてしまうと価値があるかないかになってしまいますね、うんうん、
はい、
そうではなくて、もともと全ての人が有している徳というものですね、
はい、
どなたもゼロからのスタートではなくて、むしろたくさん自分の中に詰まっているものをどう気づいて引き出して活用していくか、寛容していくか、
はい、
そこに着目をしてバリューではなくてバーチューにしたわけなんですね。
全然違いますね。
そうなんです、で日本ではもちろん美徳というふうにですね、
はい、
訳されたわけなんです、
はいはい、
まあ、あの多くの方がね、自分には徳がない、美徳はないんだ、だから頑張ってこれから自分を育て上げなくちゃっていうふうにね、思われるのですが、そうではなくて、すでにいろいろなものが私たちの中には内在していて、そして生まれてきているわけなんですね。ただそれを使うきっかけであるとか、活用するきっかけであるとか、はい、うん、そういったチャンスに恵まれないで今まで来てしまったという方がですね、結構いらっしゃる中でですね、この美徳というものがどういうものであるか、 ということをちょっとお話しさせていただいてよろしいですか。
はい、はい、お願いします。
あの多くの方が宝石というものをね、目にしたことがあると思うのですが、うん、原石と磨かれた宝石とでは雲泥の差ですよね。
ですね。
原石は何が何だか見分けがつかない、美徳というのもそもそもそういうものなんですね。磨かれていない時には、輝くことすら知らないもの、気づかれていないわけですから、でもその美徳、自分の中にある美徳に気づき、そしてその美徳と自分との関係性ですね、そういったものにも徐々に触れていく中でどんどんどんどん輝きを増していく、自分で自分を磨いていきますのでね、自分を磨くというか自分には美徳があるという信頼感からですね、
なるほど、
それを、心地よく、皆さんとの関係性の中で、提供していったりとかね、そういった経験が、美徳を磨いていくということ、原石がダイヤモンドになるということでですね、私たちはご説明をさせていただいていますね。リュウさんいかがですか。何か補足ありましたらお願いいたします。
あ、そうですか。そうですね、今ダイヤモンドの原石を、磨いてっていうことですけれども、その美徳を寛容するっていうね、そういう観点から見たときに、ダイヤモンドがね、こう本当にダイヤモンドとして輝きを放っているときっていうのは、こうなんですか、綺麗にこうカットされてね、
いろんな面がね、
はい、そういうなんていうんですか、いろんなその人の持っているいろんな面がバランスよく同じように綺麗に一定の秩序のもとにですね、こうカットされていくと、それがそのバランスのもとに輝きを放っているっていう、そういうイメージですかね。ですので、このバチューズプロジェクトって言いますか、これでいろいろな美徳を学び始めると、あ、何かを自分が発揮するときに、それと同時に自分が心しておく必要があることはこんなことがあるんだろうなとか、いろいろそういうことを合わせて考えるきっかけになるっていうんですかね、それがすごくなんですかね、普段の生活の中で自分たちのありようにこう気づきを与えてくれるっていうんでしょうか、そういう側面あるかなと思いますね。
本当誰にとっても必要な学びだなというふうに感じてまして、私たちこれ最初に出会った時は、親として、家庭の中で子どもとの会話の中でこれはすごく大事な気づきを与えてくれるものだなって思ったんですけれども、夫婦の中においてもそうですし、会社のチームとか、お子さんたちは学校の中でとか、もういろんな場面ですごく力を発揮してくれる学びだなというふうに思ってます。
私ね、今リュウさんがね、ダイヤモンドの話ね、美彦先生としてくださいましたけど、ただそこにカットした美しいものがあるだけだと光らないけど、そこにやっぱり光が入ってくるから光る。じゃあその光は何だろうと思った時に、それは日々の出来事なんだろうと思ったんですよ。
なるほど。
そうすると、通常光は目に見えにくいですけれども、そのダイヤモンドを通すことによっていろんな色がついてくるじゃないですか、ピンクだったりブルーだったり、そういったアートって言ったら変かもしれませんけども、その人の持つ美しさっていうのを見せてくれるのがバーチューなのかなっていうふうに、なかなかうまく言えないんですけど、思ったんですね。
そういうイメージもね、とてもね、素敵だと思いますね。はい、今寛容という言葉がね、出たんですけども、寛容ってなかなかね、耳慣れない言葉だと思うんですよね。
そうですね、寛容っていうね、
どうやってね自分自身を磨いていくかということなんですけれども、その中にこのバーチューズプロジェクトとしてね、とても特徴的なことがあるんです。それはね、承認ということなんですね。自分から見てその人の中に見るその美徳についてですね、承認ということをしていくんですね。ところがこの承認というのは褒めるとはまた違うものですね。褒めるというのは本当に何の意味もなく、ただ素敵ね、すごいねって言って相手をこうちょっと有頂天にさせるようなね、そんな形のものが褒めるんだと思うんですけれども、この承認というのは要は相手の方の 言動とか、うん、おっしゃることとか、うん、あと行動ですね、はい、その中に具体的に見るものについて、うん、まあ、認めるというね、はい、うん、そういうことなんです。で、承認というとなんか上から目線でね、認めてやるんだ的な風に、捉えてしまう場合もあるんですけれども、実はそうではないです。言葉の意味としてはね、はい、本当に心から相手に尊敬を持って、はい、相手のことがこう見えて、うんうん、承認させていただくというね、うん、そういうことですので、はい、まあ、私たちの中では、はい、あなたに見る内々の美徳について承認しますという言い方もあるけれども、うん、あなたは内々の美徳についてとてもその美徳を発揮してらっしゃいますねっていうふうにもちろん言い換えて、うん、はい、そこにね、なんかこう違和感がないように、うん、言葉の力を使ってね、うん、やっていくということもありますね。
うん、あ、今ね、今の言い方素敵だったよね、
はい、そうですね、
はい、由美子はね、大きな会社にいたもんですから、はい、承認というともう本当にハンコポンともらう、
そうですよね、そうですよね、
対面から言ってますから、
あるんですよね、
なんか許可に近いような、
そうですね、ちょっとね、用語としてバーチューズの中ではやっぱ寛容するとか承認するとか、まあ、ちょっと耳慣れない言葉があるかもしれないんですけど、その個人の中で言いやすい言葉に置き換えていただいてもいいなと思っていて、私は承認という言葉の代わりに発見するとか見つけたよとか、あなたの中にこういうのを見えたよとかっていうふうにお伝えしたりしているんですけれども、
ね、うん、でもこうやってね、あえて理事長先生から聞くとね、うん、寛容とかね、うん、承認という言葉の意味をきちんと知ることも魅力だなって今思った、うん、うん、ね、聞き慣れないからっていうふうに置き換えることも、うん、ステップとして OK、うん、もう一つはそれ調べてみたらすごい美しい日本語だなって今思った、もっとみんなに使ってほしいですよ ね、 寛容しようとかね、
寛容って言葉あんまりね、普段そう、ね、そうね、日常では使えないですけど、
うん、漢字もいいでしょう、あれ、
そうですね、
私個人としては花の苗にこうお水をね、こうやる、そういうイメージっていうんですかね、それはだからなんか育ててやってるとかそういうことではなくて、うん、ね、さあ元気に育ってね、さあ今日もお日様が昇るよとか、うん、でそこでいろんな声かけが多分あると思うんですけども、うん、
そういう裏側にあるその人の思いっていうのがやっぱり伝わりますもんね、
そうですね、
うん、今のその植物の話で言えば、この苗はきちんと育てれば立派な花を咲かせるんだって、うん、育てる人がそう思ってるから、そこにこうね、一生懸命、じゃあその人に何ができるって言ったら、水を やるとか、あとはお日様が照ったらね、そこに持って、はい、そういうところに置いてあげるとか、そのくらいしかできないんだろうと思うんですよ、はい、でもそれしかできないんだけれども、うん、そのことがすごくその花にとってはね、うん、大きな意味を持つっていうんですかね、うん、その結果としてその苗なりの素敵な花を咲かせるっていうんですかね、うんうん、それが寛容なんだなっていう、そんなイメージですね、
あ、すごいぴったりですね、
そうですね、
でもね、 100% そういった思いでなされる行為っていうのは、そのままストレートに伝わりやすいから、それが力なんでしょうね、きっとね、だ同じことをしてもね、やっぱり裏側にあるものが違うとなかなか伝わりにくかったりするんじゃないかなと思うんですよね。
それにバーチューズではもうすでにその人の中にその種があって、うんうんうん、そして周りの人たちができることっていうのは本当にお手伝いで、うんうん、その人が芽吹いてくるようなお手伝い、お水をあげたり、うん、お日様の元にちょっと連れて行ってあげたりっていう、まあ、質問とかそういった形でその人に働きかけて、伸びてくるのはその人自身の力 で、
で、ね、
で必ず素敵な花が咲くに違いないと確信して私たちがその人に対処していくというか対応していくっていう、その態度がすごく今お花のイメージとバーチューズのなんか働きかけとすごく似てるなってイメージがぴったりしました。
あとね、今由美子さんおっしゃったように、うん、その方その方の中の力を信じるということですね。
そうですね、
ですから言葉の中で何々してあげるという表現っていうのはちょっと違うかもしれませんよね。
あ、そうですね、はい、
でお水やその光も過ぎてしまうとどうなるかですね、
う
ん、
そうですね、
過ぎたるはね、及ばざることしてもって
難しいです。
ですからさっき申し上げた承認もそうです、うんうん、承認ばかりずっと与え続けるとその方は承認がなければ自分を感じることができないということになってしまうので、承認を期待するように自分が行動を起こしてしまう、
自分自身で承認できないと、
そうです、そうです、そうなんです、うん、 つまりそこへ行くんですね、うん、最終的には自分が自分を承認すると、
は
い、エゴではなくてね、
はい
はいはい、人からの承認を期待しなくても、うん、自分が自分を信頼して、うん、いける自分に育て上げるということ、そこが最終的な目的で、まあ、自己肯定感につながりますよ ね、
そうですね、自己肯定感まさに、
はい、
なるほど、うん、
あの市川先生はね、校長先生までずっと勤め上げられて、いろんな生徒さんを育て上げて、そこからまたバーチャルに入ってきたわけなんですけれども、
勤務を学校に勤めている時から、はい、もうバーチャルプロジェクトは、
まあ、失礼しました、は
い、
そうなんですね、
はい、
やっぱりその何かね、その必要性を感じた部分とか、やってみてここを特に感じたような経験をお話しくださると。
そうですね、私は心理学の方をずっとやって学んでいましたので、はい、ただその心理学というのは、心理カウンセリングにしてもそうなんですけれども、とても人に伝えるのが難しい部分というのがあるんですね、はい、である時2004年でしたね、あのバーチューズプロジェクトというものに出会った時に、なんてシンプルなんだろうと。
あ、シンプル、
はい、はい、これはね、深い勉強をしていない方でも当たり前に、人として当たり前に受け止めることのできる、うん、そういったプロジェクトだったということが分かりまして、
はい、
もうすぐ、飛びついたといってはなんですけれども、出会えた喜びは大きかったですね、で私がその感じたものというのはずっと揺らぐことなく、うん、ますますそのバーチューズプロジェクトへの信頼というものが深まる一方でした、
はい、
それはやっぱり自分自身のこともありますね、自分でそのバーチューズプロジェクトの美徳の実践者であるということをですね、はい、心がけました。
実践者って強いですね、
自分が実践者であると、うん、もちろん完璧ではないですよ、完璧な人間なんてね、うん、いないですから、
はい、
だからこそそこに向かうんだろうなって、うん、日本国憲法にもありますよね、人格の完成を目指しという言葉の、ね、完成なんか絶対ないけれども、みんなそこに、うん、そこを目指しながら、それこそ寛容じゃないですか。
なるほど、そうですね、
今新たにそういった言葉も含めて勉強する時代が来たような気が
する、そうですね、じゃあ市川先生は学校の中でどんな形でそのまずバーチューズに出会って、あ、これは素晴らしいと思って、そこから生徒さんにどんな形でそれを、お伝えしたり、何かワークとかされたりしてたんですか。
子どもたちの教育にはまず子どもたちに一番身近な大人の存在というものが大事ですよね、うん、それは、はい、保護者であり教員でありです、ですから子どもたちの前に、はい、まずは教員と保護者へのアプローチをしました。
なるほど、
はい、
うん、大事ですね、そうですね、
どういう形にしたかというと、小さなカードを作って、はい、それに職員のね、うん、みんなにこう承認カードをね、はい、どんどん机の上に置いていったんです、
う
ん、何の予告もなく、
そしたら
それを見て、やっぱりその承認するという言葉にとても反応した職員がいましてね、何なんだこれはみたいな、ね、
そうなんですね、
そしてゴミ箱に捨ててあるのも見ました。
で
もその時の私は、ショックというよりも、あ、そうなんだなと、わからない方に、
ね、そうですね、
とっては、意味の持たないものかもしれない、じゃあ分かるようにするには、ね、どうすればいいかということがその職員が私に与えてくれた、ね、きっかけでしたね。
なるほど、
厳選だね。
そうですね、本当だ。
それでね、ある時ね、ピタッとやめたんです、はい、カードを渡すのも、そしたら、先生方の方から、
はい、
あのカードを最近ない
机の、そうなんですか、
机の上にないけども、もうやらないんですかって言われて、閉めたもんだと思ったんですね、やったと思いましたね、それからこうどんどんまたやりだして、そしたら今度ね、先生方の方からも職員の方からも、いろんな言葉が返ってくるようになりまして、そこから研修を始めたいということになったんです、
はい、
で研修会ってそんなにもてないんですけれども、月に1回の職員会議の後ですね、
はい、
そこに、全員集まりますから、研修の場を置きました、
はい、
で、遅い時は7時半から始まりましたね。
うわ、そうだったんですか、
はい、職員会議終わってからですから、みんなもヘトヘトですね、部活も終わった後ですし、中学校でしたから、で今日はみんな疲れてるようだからやめようかって言うと、いや、やりますって言ってくれたんです。でなんと職員会議まではみんな疲れてますけど、このバーチューズプロジェクトの研修をやった後、 もう生き返るんですよ、どの人も顔が光になって
すごい、
お互いハグし合ったりね、
でもそれをなんか分かる気がする、
そういうものですね。さあそれはなぜでしょうか、逆に、ね、お聞きしたいです。
そうですね、あの力をもらう感じはありますね。あのワークショップ何回かさせていただいて必ずそうなります、最後が、
はい、
もう本当にたくさんの自己開示が始まって、すごい正直なシェアとかお互いへの承認があると、自分が思ってた以上に自分の力があるっていうことに気がつかせてもらったりとか、そういうなんかやり取りがあったかい場になるっていうのは経験してます
ね、そう、自分の ありのままでいいんだっていうね、うん、ままそういったものを出してくれますよね、
う
ん、
はい、うん、そうですね。
リュウさんどうですか。
いや その通りだと。いやでも確かにね、そういうその美徳と呼ばれてるね、数々の言葉に触れるっていうことは、それをね自分でも言葉にし、その言葉を皆さんの声と一緒に自分の耳で聞いてるわけなのでね、やっぱりそのことによってちゃんとそれが脳にこうね、
あの
働きかけているんだろうなって、そんな感じがしますね。
そうですね、
一言も否定の言葉が出ないということですね、うん、その研修会の中では。
そうですね、
やっぱり言葉は力ですから、うん、そこにこうみなぎるね、皆さんのそのエネルギーがね、うん、やっぱり場の力を変えていきますよね、うん、それからもう一つは、はい、承認されるのも嬉しいけれども、うん、承認する自分にとても満足を感じるということですよ。
ああそれは、そうですね、そうです、そうです。あ
の一般的にはほら、うん、人のことを褒めてばかりいてね、自分はちっとも褒められなくって、うん、なんて自分は惨めなんだろうって思うパターンって結構ありますよね。
あ、そうなんかもしれない、よく聞きましたね、そういえばね、そういうのはね、
ちょっと羨ましいような羨望の目で見たりね、そうではなくて、人のいいところを全部こう感じることができる自分に対しての満足感がそこで、ね、起きますので、そこなんでしょうね。
そうですね、はい、
相乗効果があります、お互いね。
本当ですね、
本当ですね、この間近い話かどうか分かりませんけどね、ものすごく自分が緊張している時に、まあ、どっかに出演する手前とかね、一番緊張を解きほぐす方法は、一緒にいて緊張している仲間の緊張を解けるようにアプローチすることなんですって。だから誰かのために大丈夫大丈夫っていうふうにね、やることが結局自分自身の緊張をほぐすだそうです。ほぐすことになるだそうです。
うん、まさに同じような ね、どなたかへの承認をしている自分が満たされていくというね、ことなんですね。それと似てますね、
それ分かるね、やってみるとね。やったことのない人にぜひもっとお伝えしたいですね。
そうですね、とてもいいプログラムじゃないかなと思っています。
やっぱり習慣ですからね、やっぱ繰り返していかないとね、なかなか身につかないですよね。
本当その通りです。もう水と同じように低気に流れますから、あっという間に戻っちゃうんですね、人間のそういった部分とかね。あのネガティブな思いって割となりやすいですけれども、はい、ポジティブに物事を捉えるっていうのは自分が意識的にやらないと、あっという間に落っこちますよね。ですから今習慣ってね、あの長塚さんおっしゃいましたけど、そういうこう脳に切り替えていくというかね、それはとても大事かなって思いますよ ね。
校長先生っぽい一言でした。
恐れ入ります。
もう、ね、何百人何千人の経験が今後ろ側に見えました。
そうですね、でも言葉を変えていくっていうことで、その自分の戻りそうなマインドをちょっとキープしてあげるっていうことはすごくできますよ ね、
そうですね。
言葉を、まずは言葉を、バチューズでもまず第一段階、美徳の言葉を話すっていうことですけど、話す癖をまあ一生懸命つけるうちにマインドがこう引っ張られて、
そうですよね、
変わってくるな。
よくね、日本の芸事をねやるときって型から入るんですね。
私
なんか三味線昔ね、やってたときって、あの要するに三味線の構えはこうですよとか、バチはこう持ちますよとか、あの背筋を伸ばして、あの脇は締めてとか、でもその形、初めはそのなんでその形から入るのかが分からないんだけれども、ところがそれを何年かやっていく中で、自然とあ、この形にはこういう意味があるんだなって思った頃には、ちゃんとその形を通していろんなことを学んでるわけですよ。だから例えばこのカードを使うっていうのも今の習慣っていうね、お話がありましたけど、本当にあの習慣にするっていう、その形をね、あの分かるか分かんないか別にして、それをやっぱり続けていくっていう中で、自然となんていうんですかね、こう あそうだったんだっていうようなことがたくさん起きてくる。
うーん、
まあ、私自身もそうだったし、私の知ってる方でもそういう方たくさんいらっしゃるのでね、
はい、
うん、まずは行動してみましょうと。
柳原さんもいろんなアイデア出してくださるからね。最近はあのバーチューズカルタみたいなものも作ってるし、
お
いろんなものを展開してくださってるから、
はい、うん、いやあのカルタのバリエーションでですね、あの0歳から2歳までのね、あの、うん、保育所子供を持つ保育所 の、あの先生が、はい、子供のためのカードを作ったりしてね、今実際それ作ってお使いになってるんですよ保育所で。
う
ん、だみんなでねいろいろ思いつくものをいろいろ形にねしていくと、そうやってそれをが元になって次のね、新しい形が生まれたりとか。
幼い子供からもう本当にこれ親しんでいけば本当に身につきますよね。ちょっと見てみると結構深いじゃないですか、このカード大人にとっても。でも子供には子供なりのねその理解の仕方でこの言葉に親しんでいくっていうことができたらいいですよね、はい、じゃあ今日後半はちょっとこの私たちがいつも使っているのは52枚のバーチューズカードなんですが、実はこの上に100枚の内政カードというのがございますので、そちらのカードの方から、紹介させていただきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、じゃあ一旦ここで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
はい、今日はですね、うん、いつも使っている私たちの52枚 の、 あのバーチューズカードではなく、この上のバージョンで100枚の内政カードというのがあるんですけれども、うん、それを普段お使いになっている市川先生から、まあ、どんな風にそれを使っているのかちょっとお聞きしてみたいと思います。
そこからね、
はい、はい、先生これどんな風に使われているんですか。
はい、そうですね、52のバーチューズカードと同じように、あの私の場合はそうですね、寝る前か、うん、あのまあ、とても、ね、お酒をたくさん飲んでしまってもうその日は寝てしまったというような時にはですね朝ですね、
はい、
あのカードピックしたりします、
はい、
で昨日はちょっと遅くなりましたので、
はい、
あの理由は申しませんけど、
はい、
あの朝、はい、聞いてみました、
はい、
そうしましたら、
はい、
あの満足というカードが私のところに、はい、来てくれたんですね、
はい、
まずはこの中に書かれていることを、はい、よく自分の中に落とし込んで読んでいきます、
はい、
あの広辞苑などに、ね、載っている意味とは全く違うんです ね、
ですね、
意味合いがもう広いし深いし、うん、そんなものなんですけれども、うん、では読ませていただいてよろしいですか。
お願いします、
は
い、
満足、満足とは十分あるということの自覚です。私たちには十分なものがあり、私たちという存在もまた十分であったあるという感情です、感覚です、ごめんなさい、ちょっとあの何でしょう、字が霞むんです、すみません、
はい、大丈夫です、
感覚ですですね、ここはね、
はいはい、
それは友情、本、心からの笑い声、美の瞬間、暑い日に飲む冷たい飲み物といった人生の単純な贈り物をありがたいと思うことです。満足していると貪欲や憧れなどの感情から解放されます、
うんうん、
人生において私たちが必要なものは必要な時に提供してくれると信頼することができます、うん、満足とは現在の状態で十分であるという思いを体験することを可能にしてくれます、
うん、
私たちは今というこの瞬間に 100% 存在しています。満足していることによって夢を阻害され、目的がないがしろにされることはありません。それは、寄って立つ場所であり、現在あるもののすべてに対して、そしてこれからやってくるすべてのものに対して、安らかな心と感謝を持って未来を見ることです。そして裏返しますとですね、
はい、
今回はこんな言葉が載っています。愛が私に歩み寄ってきて、満足こそ成長のための最善であることを示してくれた、
うん、
という言葉が載っています、うん、そして満足の実践として、まあ、どのように具体的にね自分と向き合っていくかというとそのことが何点か書かれてあるんですね、
はい、
私は満足感を抱き感謝することを自分に許します、うん、私は自分が十分な存在であると信頼します。私は今いる場所を楽しみ今持っているものを楽しみます、
うん、
私はさらに多くのものを望むことに抵抗します、うん、私は今という瞬間に 100% 生きます、
うん、
私は人生は素晴らしいと信頼して安らかにくつろぎます、
うん、
ということが書かれているんです。
すごいなぜかど、
う
ん、
はい、
満足という一言にこれだけの意味を持たせられることができたら豊かですね、
うん、そうですね、素晴らしいね、この感じね。先生はこれを一日中気にしてよって思って生きていらっしゃるんですか？
そうしてしまうとですね他のことが考えられなくなってしまいますので、まあ、顕在意識レベルではね、うん、もうその場で、うん、あとはこう忘れますけれども、
はい、
きっと深い深いところにこの言葉というのはきちっとね、はい、うん、インプットされてますので大丈夫です。何かの時にふっとこうね必要な時にこう出てきてくれるんですね。はい、まあ、そういう意味では今ね随分皆さんがなさってるかもしれませんけれどもマインドフルネスと一緒ですね、
はい、
物事に対して否定することなく全て受け入れた上で、
はい、
そして、元のこう自分にね、うん、戻っていくというね、そういうやり方と一緒だと思いますね。
ね、なんかね、ちょっと考えると日本的な感じだけどカナダで生まれたっていうのがねまた面白いですね、
うん、そうですよね、うん、リュウさんはいかがですか？これを使ってやっぱり同じようにピックアップして。
そうですね、私はいつも朝カードを引くときにはその52枚のカードを引くんですね。
あ、朝はこちら、
はい、っていうのは今日これから1日が始まるっていうと、うん、その行動に結びつきやすい感じです。
あ、
こっちの方が、
はい、はい、
で夜は振り返るっていう意味でこの100枚のカードを使うか、うん、あるいはもう一種類別にサンセットメディテーションカードっていうのがあるんで、う
ん、それ
を
使う。そんなのもあったんですね。
それはまだ日本語訳のものは出てないんですけど
英語だけなんですか？
それをその日 の, 気分に応じて使ったり、
うん、
それもバーチューズの
そうです、はい、
プログラムなんですね、何枚あるんですかそれは？
あれはやっぱり
もっと多いんですか？
いや、50枚ぐらいだったと思います。
あ、はい、そうなんですか、
うん、ただまあさっきちょっとねお話が出てたその一日その美徳をね頭に置いて過ごすっていうのも、うん、その言葉 を,、うん、を自分の中にまずインプットするとその、うん、なんかのいろいろ起きた時に、あ、今日例えば今協力のね、はい、カードが出てますけど、
はい、
あ、協力かって言った時に、あ、そういうことをまず実践、ね、しようかなってっていうことのきっかけになるのと、
うん、
じゃあ協力するって自分が何かをすることプラス相手の一緒にやる人がね、うん、どんなことをどうしたいのかなっていうことに思いを馳せることかなっていうと、うん、そこに思いやりが必要だったりとか理解が必要だったりとか、
はいはい
は
い、
まあ、要はそうやってなんか一つのキーワードを入れておくことでそれが自分の他のいろんなところをこう呼び覚ますきっかけになるっていう、
ね、
そんな使い方をしています。
あ、確かにバーチューズカードっていろんなカードとリンクしてますよね。
そうそうそうそう、
一つの美徳で単体ではなくて、
うん、
これを実践するときに他の美徳もこう一緒に出てくるんだね、
うん、今のね満足のカードの話でね、長男の友人が遊びに来たときにね、まあ、ほらご飯食べに行きながら、うん、一番おいしいものは何だか知ってるかとかってね、でね、知ってるよ、それはお腹が減ることだろうとか言われちゃって何回も言ってたらしいんですよ。でもちゃんとそうやって答えてくれるようになったから嬉しいですよね。
ちゃんともう落とし込めてたんですね。はい、でもとても励まされますね、この満足っていうカードね。もう全てもう今手にしてるんだよということに対する感謝の気持ちを、ああそうだったそうだった、暑い日に飲む冷たい飲み物そんなにね感謝しないでゴクって飲んじゃってたかもしれないけど、それを一枚読むと次に多分飲み物飲んだ時の美味しさが全然違う気がする。
ね、何かあの、うん、特別なことではなくて日々の小さな出来事、うん、それに感謝できるというのは最高 の、 あの幸福だと思いますよ ね、
う
ん、
そうですね。
ゲーテでしたか、 ありましたでしょ、言葉が王様であろうと農民であろうと、うん、自分の家庭の中に幸せを見出せるものが一番の幸せ、うん、あの自分の家庭の中に平和を見出せるものが一番の幸せものであるという言葉があります。
なるほど、
あの何かの特別な出来事ではなく、はい、日々の小さなことこそ、はい、私たちに、うん、いろいろな喜びを与えてくれるんだっていうね、例えだと思いますけれども、
あ素敵ですね、
本当にね、その満足っていうのがそこまで理解できたらいいですね、
すごい幸福感が増します、
うん、そうですね、まあ、最終的にここにもあり、このカードにもありますけれども、はい、自分の存在自体に満足というね、そこですね、
すごいですね、それね、
要は足りてない足りてない、あれも欲しいこれも欲しい、あれをしなくちゃこれをしなくちゃじゃなくて、樽を知るということを、ね、日本で、ね、古くから言われていることですけど、それにも通じますよね、
本当ですね、
それが次につながっていくという表現だった
そうですね、樽を知るっていうのは我慢しなさいっていう、そういう意味じゃ全然ないんだよね、
そうですね、
はい、ありがとうございました。とっても深いシェアを今日聞かせていただきました、
ね、はい、樽を知るは本当はこういう意味だよっていうふうに伝えられるとまたいいよね、確かにね、
じゃあお願い、
分かんないから聞いてるんでし
ょじゃあ次回放送までちゃんと調べておきましょう
そうだね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら